この度私たちは49人乗りのバスで主要会に行きました。帰りは48人と定員ギリギリでしたが、それはある意味嬉しい悲鳴でした。ところで皆さんの中でこの49人乗りのバスを乗用車としている人はいるでしょうか。私が知る限り教会にバスを運転して来られる方はいませんし、買い物に行くのにもバスを運転して行くという方は聞いたことがありません。大型バスを作る人は49人が乗るそのことを想定してそれを作りました。それだけの人を乗せて、中にはトイレもつけて、多くの人たちが快適に移動できるようにと大型バスは作られています。それでは私たちが乗用車として使っている、例えばトヨタのカローラ、あのカローラはどうでしょうか。それは5人乗りですが、運転しやすく小回りが効いて燃費が良く、街中を快適に運転できるように作られています。ですから私たちはあの観光バスを乗用車としては用いないのです。観光バスとカローラは明らかにその大きさ、形、機能が異なるのです。なぜならそれらはその使用目的に沿って作られているからです。バスや車を設計し製造する方たちはこの機能や目的を踏まえて組み立て、ゆえにその販売方法も異なります。なぜ今朝このようなことをお話したかと言いますと、バスや車がその目的に沿って作られているように、私たちもそれぞれの目的のために作られ、また何かに貢献するために、この地上に置かれているということを今日は見ていきたいと思うのです。どちらが優れているとか劣っているとかいうことではなくて、観光バスとカローラがそれぞれ異なった目的を持っているように、私たちも皆一人一人それぞれ異なります。容姿は言うまでもなく、私たちの性格、私たちのできること、できないこと、得意なこと、不得意なこと、私たちは互いに多くの違いがあります。神様はそんな私たち一人一人を通して、この世界に違いをもたらそうと考えておられるのです。そしてその違いとは、あなたを通して神の栄光がこの地上に表されるということです。このようなことを聞くと私たちは驚きます。私がこの世界に何の違いをもたらすことができるのか、そんなことは夢にも思ったことがなかった。私は何の取り柄もないし、年だから、若いから、体が弱いからと思われる方がいるかもしれません。これらの問いに対して聖書は、私たちすべてのものが神の栄光を表すために命が与えられていると言います。それなら、私たちはどのようにして神の栄光を表すことができるのか、今日は三つのことをお話しします。一つ目、あなたの賜物によって。まず先々週もお話ししましたが、神様は私たち一人一人に与えてくださっている賜物、ギフトを用いてこの世界に違いをもたらそうとしております。賜物という言い方は難しいかもしれない。しかしそれは賜っているもの、すなわち私たちに与えられているギフト、賜り物ということです。私たちがどんなに否定しても、遠慮しても、私たちには誰しも神様からのギフトがあると聖書は言っています。アメリカでは何かに飛び抜けている子供を指して、ギフティッドチャイルドと言います。とてもいい言葉だと思います。贈り物を受けている子供という意味です。 すなわち、それが計算で数学の計算であっても、絵を描くことであっても、それらの才能は、与えられているものなのだということです。そして、与えられているということは、与えてくださったお方、存在がいるわけで、この言葉の背後には、人間を超えた存在、すなわち、神様がいらっしゃるのです。パウロはこの賜物について、ロマ書12章6節8節においてこう言っています。このように、私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っているので、もう断定です。もしそれが預言であれば信仰の程度に応じて預言し、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付するものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは心よく慈善をすべきである。ここにはいろいろなギフトが一人一人に与えられているということが書かれています。すなわち、教えるもの、奉仕するもの、勧めるもの、寄付するものということです。そしてそれは、真新しいものではなくて、遡れば、出エジプト記の31章にも、この賜物について書かれています。主は、モーセに言われた、見よ、私はユダの部族に属するホルの子なるウリの子ベザレルを名指しで指し、これに神の霊を満たして、知恵と悟りと知識と諸種の工作に超ぜじめ、工夫を凝らして金銀青銅の細工をさせ、また宝石を切りはめ、木を木彫刻するなど、諸種の工作をさせるであろう。これは明らかに神様がある特定の人たちに上手に宝石や木を彫刻するギフトを与えておられたということを示しています。そして申命記の8章18節などを見ますと、この賜物についてこんな御言葉すら発見できるのです。あなたはあなたの神主を覚えなければならない。主はあなたの先祖たちに使われた契約を今日のように行うために、あなたに富を得る力を与えられるからである。ここには神があなたに富を得る力を与えられるからであると書いております。これは現代的に解釈するならば、おそらくビジネスを成して富を得るというような賜物と言っていいのかもしれない。与えられたギフトによってビジネスを広げていく、そしてそれによって富を得ていくということ。なんと皆さん、それも神から与えられたギフトだというのです。アメリカ合衆国が他国の追随を許さない一つのことがあります。それはこの国の寄付金、寄付の多さです。アメリカでは年間約2500億ドルの寄付がいろいろな団体や個人に捧げられます。それに対して日本の寄付の総額は年間50億ドルで、アメリカの寄付の総額というのは実に日本の50倍以上になります。もちろんこの国では寄付をするということに対して税金が優遇されるというようなシステムがしっかりしているということもあるのですが、それらを差し引いてもその多さは際立っています。特に際立っているのは自分の卒業した母校に対する寄付の多さです。アメリカの大学において卒業生のドネーションというのは大きな財源となっています。これらの背景には、神が自分に与えてくださったギフトを用いて得たものは、まさしく神の恵みと祝福により与えられたものであるがゆえに、それは社会に還元されるべきものなのだというような意識が根底にあると言われています。 そしてそれはまさしく聖書が言っていることです。聖書において賜物が触れられている時には、必ずと言っていいほどに、それらは自分のために用いるのではなくて、誰かのために用いるということが書かれています。そしてそれは今お話ししたようなギフトだけではなくて、私たち自身が神から与えられている諸々のギフトを神のために用いる。そしてそれはイコール人のために用いるということです。お互いのために役立てるのです。パウロはコリント第一の手紙12章にこう言っています。霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。務めは種々あるが、主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。第一ペテロの4章10節、あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神の様々な恵みの良き管理人として、それをお互いのために役立てるべきであると書かれています。この二つの御言葉が私たちに語りかけることは、与えられている賜物は管理されるべきものであり、全体の益、お互いのために惜しみなく役立てるということです。そして先々週タラントの例えでもお話したように、私たちが神様から与えられているギフトを用いるのなら、お互いのために用いるのなら、神様はその賜物をさらに増してくださり、私たちはますますその賜物を豊かに主のために用いることができるというのが聖書の約束です。持っているものを用いず、それを枯らしてしまってはなりません。二つ目のことです。主はあなたの個性によってあなたの個性を用います。自分の個性を生かすということです。私たちは誰もが、もう一人一人指さしたくなるんですけど、一人一人が個性というものを持っています。皆さん、金太郎飴じゃないです。こっから私見てて。同じような方一人もいない。私たちは、自分がどれほどユニークな存在であるかを理解してません。私たちの体の中にある私というものを作り上げる DNA 遺伝子の組み合わせは10の24億兆あると言います。ごめんなさい、もうこれついていけない数字。10の24億兆あるという、これは10の2乗というのはすなわち 10×10 すなわち100のことで、10の3乗とは 10×10×10 すなわち1000のことです。10の24億乗というのはこんな計算を24億回することです。こんな数字が言われても私たちは何もわからない。そこでこのゼロを一センチごとに書いていきますと、なんと 23,680 キロ、 14,800 マイルに達する紙が必要となるということです。これはニューヨークとロサンゼルスの3倍の距離です。この数字は私たちのような人をこの地球上に見つけ出すことは決してないということを示しています。そしてそれは過去の歴史においてもそうですし、これからの未来においても、私たちと同じ人間がこの地球に誕生することは決してないのです。この教会に集まっている人を見回しても、実に皆さんバラエティに富んでいる。物静かな人もいます。いつも動き回っている人もいます。論理的な人もいれば感受性豊かな人もいます。人前で話すのが好きな人、絶対に嫌だっていう人、 私たちはみんなそれぞれが違う。聖書は神があらゆるタイプの人を用いてくださるという数多くの例を示しています。ペテロは楽天家でした。パウロは情熱家でした。ルカは冷静でした。旧約のヨセフは陳死黙考する人でした。ヤコブは策略家でした。エレミアは繊細な人でした。マルタとマリアは姉妹でありながらその性格が全く違いました。これらの人たちはそれぞれの個性を持って神に仕えていきました。そして神様はその個性を用いられたのです。福音書を書いたマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネはそれぞれ違う人物です。そしてそれぞれイエスを中心として起きた共通の出来事を多く記録していますが、それぞれの福音書には著者、それぞれの著者の個性が現れています。そしてその違いがそれぞれの書を際立たせています。それは福音書以外の著者、例えばペテロやヤコブ、パウロといった人たちの個性にもそれぞれ現れています。その違いが聖書を立体的にし、神の存在というものを際立たせています。個性は賜物とは区別されます。賜物は神様から与えられたもの、そしてその賜物に自分なりの磨きをかけていくと、それが私たちの個性となります。神はあなたの個性を用いられて主の栄光を表すお方です。三つ目、あなたの経験によって、それは私たちが自分の経験を生かすということです。私たちの人生で経験することは互いに違います。夫婦であっても違う、親子であっても違う、兄弟姉妹であっても違う。そしてその経験がその人を形作ります。人生に世界で最も高い山のベスト10をすべて登頂する人がいます。日本人であっても私のように富士山にすら登頂したことがない人もいます。世界80カ国を旅したという人もいれば、私は自分の生まれた町から出たことがない人もいる。私たちはそれぞれ異なる経験をします。そしてこの経験を私たちは生かすことができるのです。パウロはコリント第2の手紙1章5節4から5節においてこんなことを書いている。神はいかなる困難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる困難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのである。それはキリストの苦難が私たちに満ち溢れているように、私たちの受ける慰めもまたキリストによって満ち溢れているからである。このパウロは今言った言葉をすぐにこの経験を用いています。その後すぐの8節から10節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった困難を知らずにいてもらいたくない。私たちは極度に耐えられないほど圧迫されて、生きる望みをさえ失ってしまい、心の内で死を覚悟し、自分自身を頼みとしないで死人をよみがらせてくださる神を民と頼みとするに至った。神はこのような死の危険から私たちを救い出してくださった。また救い出してくださるであろう。私たちは神が今後も救い出してくださることを望んでいる。ここにはパウロが経験した困難が書かれています。そして同時にパウロはそんな困難の中にいる自分を神は私を救い出してくださったとコリントの人たちを慰め、希望を与えている。このようにパウロの困難と経験が神様によって用いられたのです。ルカによる福音書22章においてイエス様が弟子ペテロに言われた言葉を私たちは決して忘れてはなりません。シモン、シモン、見よ、 サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それで、あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンは後にどうなるかということをイエス様は知っていました。彼はその時、主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟ですと言いましたが、その彼はこの直後に自分がイエスの弟子であるということを自らの保身のために三度も否むのです。イエス様を裏切るのです。しかし、イエス様はそのような自己嫌悪に陥ってしまう大きな挫折を経験したペテロのために、あなたのことを祈ってるぞ。そして、あなたが立ち直った時には、その時には、兄弟たちを力づけてやるのだぞと言われるのです。イエス様は知っていました。彼の経験は必ず用いられるようになると。そしてその挫折の経験は実際にペテロにとって後大きな力となったでしょう。私たちの経験は私たちが他者を励ます、慰める力となります。これら励ます、慰めの源になる経験というものは、当初、当人にとって辛い経験、悲しい経験であるということが多いのです。主がそれを用いられるのだというこのことにしかし目が開かれてくると、そのような経験の中にも神の希望の光が見えてくるのです。母の恩師に米田豊という先生がいました。この先生は東京聖書学院の教授として重責を担われ、東京新宿にある西落合教会という教会の牧師として生涯を歩みました。米田先生の生涯は苦難に満ちていました。先生には8人の子供がいましたが、そのうちの6人を亡くすという生涯で、昭和の予部と人は先生を呼びました。我が子よが自分よりも先に行くというのはどんな苦しみでしょう。それが6人です。ある時、ある牧師の子供がまた幼児なのに亡くなりました。周りのいかなる人の慰めにも力がありませんでした。しかし、この米田先生が一言も言葉を言わず、ただその先生の肩に手を置いたそうです。それだけでその先生は大きな大きな慰めと励ましを受けたというのです。主は私たちの経験を用います。時々お話しします。もう皆さんもご存知でしょう。その牧師に藤巻光という牧師がいます。私たち夫婦の母校である東京聖書学院の教授であり、院長まで務めた方です。その生涯はユニークでした。先生曰く、私はおそらく当時、もう今80超える先生ですけども、当時まだそんな言葉も生まれていなかったであろう、日本における引きこもりと家庭内暴力の先駆けとなるような青年時代を送りました。いろいろなコンプレックスに悩み、あれに荒れて、学校は合計17回退学となりました。行く先々の学校で先生や同級生と喧嘩して、 数日で退学させられてしまうのです。そしてとうとう行ける学校がなくなり、横浜にある中華中学、中国人の学校にどうやらこうやら入れてもらいました。もう日本の学校がないんです、入れるとこは。しかしそこは中学校。先生はその時19歳であって、小学校を卒業したばかりの同級生と机を並べて学びました。先生は学校が大嫌い。人間が大嫌い。しかし、先にもお話ししたように、自分の荒れ狂った過去を許してくださるイエス・キリストに出会いました。そしてその生涯が変わりました。先生の言葉を借りて言うならば、あんなに嫌いだった学校と勉強が大好きになった。人は会う人が皆いい人に思えるようになったというのです。そんな先生が新学校の院長となりました。主にある皆さん、主は時にこのように人間を用いられます。現在先生は哲学と神学における博士でもあり、10カ国の言葉を巧みに話す敬意の人間です。あの中華中学校、もう本当にですね、自分の思いではなく、あの行った中学校で学んだ中国語の通訳を務めていることを私はたびたび拝見しました。このような藤巻先生の経験を、私たちは一言で挫折と言いますが、この藤巻先生の経験こそが、藤巻満を藤巻満たらしめるものであり、かつて荒れに荒れた先生の経験から語られる神の恵みには、他のものにはない本当の力がありました。私たちの経験はそれぞれ違います。一人の人がすべての人を励まし、慰めることなどはできません。でも、あなたが通ってきた経験が、あなたの隣人を勇気づけることがあるのです。私たちが一つの経験を通るということによって、私たちは幾人もの人を励ます力を神からいただくのです。私は最近思うようになりました。生きていれば、いろいろな経験をする。楽しい経験もあれば、試みを通らされるような経験もある。その経験が増えるということは、すなわち、それだけ、私自身の心の中の引き出しが増えるということではないのだろうか。もし同じようなところを通っている方がいたら、その引き出しから、その人が引き上げられるような、慰めとなるように、励ましとなるようなものを取り出して、それを用いさせていただこうと。そのように自分の経験を考えるのなら、私たちの経験は無意味なものではないと。今日は賜物、個性、経験ということについてお話してきました。私の人生、いろいろな方々から多くのことを教えられ、良き影響を受け、またこの方を通して主の栄光が表されているというような方たちとたくさん出会いましたが、それらの方々は普通の人たちであり、テレビや雑誌の中に取り上げられているような人たちではありませんでした。私はそれらの方たちの日常の言葉や行いに多くのことを教えられ、励まされ、希望をいただき、主の栄光を見させていただいたのです。そしてそれは今も続いているのです。神は、私たちの賜物を通して、私たちを お持ちになります。そしてその賜物から形成される私たちの個性を主は用いてくださいます。さらには私たちの経験をも思いがけない方法をもって神様は用いてくださって、それを益と変えてくださるのです。たとえその時マイナスに思えた経験も神の御手の中に用いられるならば、それは圧倒的なプラスとなります。それが神を信じるということです。お祈りしましょう。天の父様、あなたに命を与えられておりながら、そのことを決して知ることがなく、何の目的のために今ここにいるのかということを知ることもなく、その生涯を終えていく人はこの世界にいくらでもおります。そのような中で今日私たちは神の言葉を通して、私たちには今ここにある意味があり目的があるということ、神は私たちを用いられるということを確認しました。私たちがすでに与えられている賜物によって、私たちのかけがえのない無二の個性によって、そして私たちがこの人生を通して経験してきたあのことこのことをあなたは用いられると確認しました。どうか主よ、私たちがこのことを聞き逃すことがないように。なぜならこのことを知って生きるかということと、このことを知らずに生きるかということでは、あまりにもその人生の内容が異なってくるからです。どうか一度このことを心に刻んで、私たちはこのところに神によって置かれている一つの目的に向かって生きているんだと、こんな私をも神は用いてその栄光を表すものとしてくださるんだと、そのことを信じて日々生きるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。私たちを必要としている方々に、どうぞ私たちが少しでもお役に立つことができるように、そしてそれこそが神の栄光を表すことであるということ、それを私たちの喜びとさせていただけますように心からお祈りとします。お一人お一人の心にある思いと願いと決意に祈りを合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、あの主税人マタイを、漁師ペテロ自らお選びになり、彼らを十二分にお持ちになさった我らの主イエスキリストの恵み、あのイスラエルの王ダビデを 涙の預言者エレミアを自らお選びになり、十二分にお持ちになられた我らの父なる神のご愛、彼らを用い、まして同じように私たちを選び、私たちを存分に用いてくださることを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。